お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから第一ヨハネの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一ヨハネの手紙3章3節から6節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一ヨハネ3章の学びをしていますが、3章の3節。キリストに対するこの望みを抱く者は皆、キリストが清くあられるように自分を清くします。もしあなたが、イエス様がいつの日か来られて、自分が主のようになることを信じているのなら、そのことによって、あなたはこの地上で清い生き方をするようになるはずです。聖なる生活のためのそれほど偉大な動機は他には知りません。私たちは今、肉の働きのために罪を犯すものですが、いつの日か主のように素晴らしく変えられるのです。聖書の予言を勉強することほど、清い生き方を動機づけることは他にはありません。しかし問題は、あなたが主が来られることを待ち望んでいるかどうかではありません。あなたがこの地上でどのように生きておられるかということです。あなたがどのようにこの地上で生きているかが、あなたが本当に主が来られるのを待ち望んでいるかどうかを決定するのです。私たちはいつの日か自分たちの目標を達成します。私たちが住むようになる新しいエルサレムは、主がすべての涙を拭い去ってくださる場所です。そこには悲しみも苦しみもありません。黙示録21章の5節には、見よ、私はすべてを新しくすると書かれています。この黙示録21章の5節に関して、マギー博士は続いて次のように述べています。私はこれまで一度も本当に自分がなりたいと思ったような人物になったことはありません。私は今、人が少し夢を見始める年齢に来ていると思います。これは年を取ってきたという意味ですね。そして自分の人生を振り返ってみると、私は一度も自分がそうなりたいと願ったような人物になったことも、自分がそうなりたいと願ったような説教者になったこともないことに気づくのです。私は一度も自分がそうなりたいと願ったような夫であったこともありませんでした。以前私が数年前に病気になって3ヶ月間休養を取らなければならなかったことをお話ししました。家内と私はベランダに座ってたっぷりと思い出話にふけりました。自分の人生を回顧して私は考えました。いやはや僕はもっと良い夫だったらよかったのにな。もっと良い夫であるべきだったと思うよ。そして私は自分がそうなりたいと願ったような父親でもありませんでした。 私が自分の孫たちに甘すぎると思う人たちがいます。まあ私は自分の娘にしてやれなかった分の償いをしようとしているのです。以上のように、私は決して自分の目的を本当に達成することはできませんでした。神様は私にずっと良くしてくださいました。そして私は神様が私に聖書を教えるラジオミニストリーをさせてくださったという事実を心から喜んでいます。神様がそんなことをしてくださるとは思いもしませんでしたが、神様はそうしてくださいました。私は決して自分の目的を達成してはいませんが、でも神様は言われます。見よ、私はすべてを新しくする。神様は私に次のように言っておられるのです。バーノン・マギーよ。私たちはもう一度最初からやることができるのだよ。あなたは本当に永遠の命を生きるようになる。そしてあなたは自分の目的を達成することができるのだよ。地上の人生においてだけでなく、永遠にわたって主の恵みと知識において成長することができるというのは、なんと素晴らしいことでしょうか。私たちには輝かしい希望が約束されているのです。ヨハネはここで、父なるお方がご自分の子供たちに持っておられる素晴らしい愛のことを私たちに語ってくれています。私は救われました。私は救われています。そして私は救われるのです。いつの日か素晴らしいことが待っています。第一ヨハネ三章の四節。罪を犯している者は皆、不法を行っているのです。罪とは律法に逆らうことなのです。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。この箇所を文字通りに訳すと次のようになります。誰でも罪を行う者は同時に不法も行います。そして罪は不法なのです。罪を犯す、この犯すと訳されているギリシャ語は行うという意味であり、続けてまたは習慣的に罪の中に生きているということを指しています。私もかつてはそのように生きていましたし、銀行で私の周りで仕事をしていた仲間たちもそのように生きていました。当時私たちにとって銀行で仕事をしていることは二次的なことでした。私たちの興味は、いつも女性と、酒と、そして楽しく時間を過ごすことでした。私たちは当時、人生とはそれだけだと思っていました。それが私たちが生きることと呼んでいたものだったのです。私たちはいつでもそのように生活し、いつでもそのことについて話していました。ヨハネがここで意味しているのはそういうことです。罪を犯している者は皆とは、誰でも罪を犯し続けている人、誰でも単に罪の中に生きている人のことです。罪とは律法に逆らうことなのですと書かれています。 神様は自分たちが罪人であること、また神様が何を要求しておられるかを知ることができるように律法を定められたのです。それが律法の目的です。律法は決して人を救うために与えられたのではなく、人間が罪人であることを明らかにするために与えられたのです。罪は基本的に神様の御心に反することです。言い換えれば、罪人は神様の御心に反抗的な存在であるということです。パウロはローマ人への手紙で、このことを次のように強調しています。ローマ人への手紙8章の5節。肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます。同じくローマ人への手紙8章の6節から7節。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。というのは、肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません。いや、服従できないのです。どうでしょうか？あなたは今日、どのような生活をしておられるでしょうか？肉によって生活しておられるでしょうか？それとも御霊によって生活しておられるでしょうか？パウロは続けて、肉の思いは死であり、と言います。死は神様から切り離されることです。ヨハネが語っているのはそのことです。あなたは肉的なクリスチャンでありながら、神様と交わりを持つことはできません。ここには、罪を犯している者は皆、不法を行っているのですと書かれていますが、もっと正確には、誰でも罪を行う者は、同時に不法も行いますと訳した方が良いと思います。パウロは律法が与えられる前にも罪があったこと、でもそれは咎あるいは違反ではなかったということをはっきりと語っています。ローマ人への手紙4章の15節。律法のないところには違反もありません。しかし罪はそこにはあるのです。なぜなら彼は同じくローマ人への手紙5章の12節で次のように述べているからです。そういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に。それというのも、全人類が罪を犯したからです。つまり私たちは、アダムにあって罪を犯したのです。彼の罪は私たちの罪でした。ローマ人への手紙5章の13節にはこのように書かれています。というのは、律法が与えられるまでの時期にも、罪は世にあったからです。しかし罪は、何かの律法がなければ認められないものです。人間はやはり罪人であり、神様に反抗していました。それにもかかわらず、それは律法に違反することではなかったのです。 なぜなら律法はまだ与えられてはいなかったからです。ローマ人への手紙の先を読んでみたいと思います。ローマ人への手紙5章の14節。ところが死は、アダムからモーセまでの間も、アダムの違反と同じようには、罪を犯さなかった人々をさえ支配しました。アダムは来たるべき方の雛形です。彼らは罪を犯しました。なぜなら彼らは罪人だったからです。イザヤ書53章の6節には、一人一人の救われていない人間の真の姿が次のように描写されています。私たちは皆、羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。一人一人が自分勝手な道に向かっていました。この三つの単語が私たちのことを物語っています。自分、勝手な、道の三つです。あなたの問題は何でしょうか？私たちは自分の思うようにしたいのです。私たちはそのような性質を持って生まれてきました。神様に対して反抗する性質です。第一ヨハネ3章に戻りますが、6節。キリストが現れたのは罪を取り除くためであったことをあなた方は知っています。キリストには何の罪もありません。主イエスだけがあなたの罪を取り去ることがおできになります。主は罪を取り去るという目的のためにこの世に来られたのです。キリストは世の罪のために死なれました。今、ヨハネの福音書の中のこの箇所で、ヨハネは、キリストが信者の生活の中から罪の習慣を取り去ってくださることを明らかにしています。キリストは、第一ヨハネ二章の二節にあるように、この方こそ私たちの罪のための、私たちの罪だけでなく、全世界のための、なだめの供え物なのですと言われているお方なのです。主は私たちの罪の代価を支払うために、贖いの死を遂げられましたが、主はまた同時に、私たちがたった今、ここで、罪の力から解放されるためにも死んでくださったのです。またここには、キリストには何の罪もありませんと書かれています。主には罪はありませんでした。レビ記で定められている罪のための生贄として、主には汚れも傷もありませんでした。だからこそ主は私たちの罪の在籍感を取り除き、罪を犯す習慣から私たちを解放するための力を用意してくださることができるのです。主は私たちが今日、主のために生きることができるように、新しい性質を私たちにくださったのです。第一ヨハネ三章の六節。誰でもキリストのうちにとどまる者は罪を犯しません。罪を犯す者は誰もキリストを見てもいないし、知ってもいないのです。誰でもキリストのうちにとどまる者は罪を犯しませんというのは、あなたのその新しい性質は罪を犯すことがないということです。アイアンサイド博士はこのことについて次のように言いました。 私たちが神様と和解することができるように、キリストというこの絶対的に罪のないお方が、御霊によって信者のうちに住んでおられる。そして私たちの新しい性質は、本当に、まさに、主の命が分け与えられたものなのである。もしあなたが神様の子供であるなら、その新しい性質が古い性質と同調して罪を犯すことはありません。キリストのうちにある信者は、罪を犯すことを習慣とすることはありません。つまり、罪のうちに生き続けることはないのです。罪人はいつでも罪のうちに生きていますが、神様の子供は新しい性質を持っていて、罪深い生活をすることはできないのです。このことは放蕩息子の例えの中に描かれています。豚だけが豚小屋に住みます。息子は豚小屋には住みません。神様の子供も豚小屋に入っていく可能性はあります。でもそこから出てきます。なぜなら彼は父なる方の息子であり、彼は自分の父なる方に似ているからです。彼の父なるお方は義であられ、息子もそのような種類の人生を送りたいと思うのです。神様は罪を犯すことの習慣から、あなたを解放する力を用意してくださいます。ヨハネがここで言っているのはそのことなのです。誰でも、キリストのうちにとどまる者は、罪を犯しません、と書かれている通りです。さて、もしあなたが古い性質である豚小屋へ入って行き、もしその豚小屋にとどまるなら、あなたは決して神様の子供ではなかったのです。もしあなたが罪の中で幸せでいることができるなら、あなたは神様の子供ではありません。なぜなら神様の子供たちは自分たちの父なるお方の性質を持っているからです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は信者の2つの性質というテーマで、第一ヨハネの手紙3章3節から6節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。